その2。ああ、ジョバンニ、お仕事がひどかったろう。今日は涼しくてね。私はずっと具合がいいよ。ジョバンニは玄関を上がっていきますと、ジョバンニのお母さんがすぐ入り口の部屋に白いきれをかぶって休んでいたのでした。ジョバンニは窓を開けました。お母さん、今日は角砂糖を買ってきたよ。牛乳に入れてあげようと思って。ああ、お前先にお上がり。私はまだ欲しくないんだから。お母さん、姉さんはいつ帰ったの？ああ、3時ごろ帰ったよ。みんなそこらをしてくれてね。来なかったろうかね。僕行って取ってこよう。ああ、私はゆっくりでいいんだから、お前先にお上がり。姉さんがね、トマトで何かこしらえてそこへ置いていったよ。では僕食べよう。ジョバンニは窓のところからトマトの皿を取ってパンと一緒にしばらくむしゃむしゃ食べました。ねえお母さん、僕お父さんはきっと間もなく帰ってくると思うよ。ああ、私もそう思う。けれども、お前はどうしてそう思うの？だって、今朝の新聞に、今年は北の方の漁は大変良かったと書いてあったよ。ああ、だけどね、お父さんは漁へ出ていかないかもしれない。きっと出ているよ。お父さんが監獄へ入るような、そんな悪いことをしたはずがないんだ。この前お父さんが持ってきて学校へ寄贈した大きなカニの甲羅だの、トナカイの角だの、今だってみんな標本室にあるんだ。6年生なんか授業の時先生が代わる代わる教室へ持っていくよ。おととし修学旅行で。お父さんはこの次はお前にラッコの上着を持ってくると言ったね。みんなが僕に会うとそれを言うよ。冷やかすように言うんだ。お前に悪口を言うの？うん。けれども、カンパネルラなんか決して言わない。カンパネルラはみんながそんなことを言うときは気の毒そうにしているよ。あの人はうちのお父さんとはちょうどお前たちのように小さいときからのお友達だったそうだよ。ああ、だからお父さんは僕を連れてカンパネルラの家へも連れて行ったよ。あの頃はよかったな。僕は学校から帰る途中、たびたびカンパネルラの家に寄った。カンパネルラの家にはアルコールランプで走る汽車があったんだ。レールを7つ組み合わせると丸くなって、それに電柱や信号標もついていて、信号標の明かりは汽車が通るときだけ青くなるようになっていたんだ。いつかアルコールがなくなったとき、石油を使ったら、釜がすっかりすすけたよ。そうかね。今も毎朝新聞を回しに行くよ。けれども、いつでも家中まだシーンとしているからな。早いからね。ザウェルという犬がいるよ。尻尾がまるでほうきのようだ。僕が行くと鼻を鳴らしてついてくるよ。ずっと町の角までついてくる。もっとついてくることもあるよ。今夜はみんなでカラスウリの明かりを川へ流しに行くんだって。きっと犬もついていくよ。そうだ、今晩は銀河のお祭りだね。うん、僕牛乳を取りながら見てくるよ。ああ、行っておいで。川へは入らないでね。ああ、僕、岸から見るだけなんだ。1時間で行ってくるよ。もっと遊んでおいで。カンパネルラさんと一緒なら心配はないから。ああ、きっと一緒だよ、お母さん。窓を閉めておこうか。ああ、どうか。もう涼しいからね。ジョバンニは 立って窓を閉め、お皿やパンの袋を片付けると、勢いよく靴を履いて、では、1時間半で帰ってくるよ、と言いながら、暗い戸口を出ました。4. ケンタウル祭の夜。序盤には、口笛を吹いているような寂しい口つきで、ヒノキの真っ黒に並んだ町の坂を降りてきたのでした。坂の下に大きな一つの街灯が青白く立派に光って立っていました。ジョバンニがどんどん電灯の方へ降りていきますと、今まで化け物のように長くぼんやり後ろへ引いていたジョバンニの影帽子はだんだん濃く黒くはっきりなって、足を上げたり手を振ったりジョバンニの横の方へ回ってくるのでした。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その電灯を通り越す。そーら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って前の方へ来た。とジョバンニが思いながら大股にその街灯の下を通り過ぎたとき、いきなり昼間のザネリが新しい襟の尖ったシャツを着て電灯の向こう側の暗い工事から出てきて、ひらっとジョバンニとすれ違いました。ザネリ、カラス売り流しに行くの。ジョバンニがまだそう言ってしまわないうちに、ジョバンニ、お父さんからラッコの上着が来るよ。その子が投げつけるように後ろから叫びました。ジョバンニは、バッと胸が冷たくなり、そこら中、キーンとなるように思いました。なんだいザネリ、とジョバンニは高く叫び返しましたが、もうザネリは向こうの火花を割った家の中へ入っていました。ザネリはどうして僕が何にもしないのにあんなことを言うのだろう。走るときはまるでネズミのようなくせに。僕が何にもしないのにあんなことを言うのはザネリがバカなからだ。ジョバンニはせわしくいろいろのことを考えながら、さまざまの明かりや木の枝ですっかりきれいに飾られた町を通っていきました。時計屋の店には明るくネオン灯がついて、1秒ごとに石でこさえたフクロウの赤い目がくるっくるっと動いたり、いろいろな宝石が海のような色をした厚いガラスの盤に乗って星のようにゆっくり巡ったり、また向こう側から銅の人馬がゆっくりこっちへ回ってきたりするのでした。その真ん中に丸い黒い星座早見が青いアスパラガスの葉で飾ってありました。ジョバンニは我を忘れてその星座の図に見入りました。それは昼学校で見たあの図よりはずっと小さかったのですが、その日と時間に合わせて盤を回すと、その時出ている空がそのまま楕円形の中に巡って現れるようになっており、やはりその真ん中には上から下へかけて銀河がぼーっと煙ったような帯になって、その下の方ではかすかに爆発して湯気でも上げているように見えるのでした。またその後ろには三本の足のついた小さな望遠鏡が黄色に光って立っていましたし、一番後ろの壁には空中の星座を不思議な獣や蛇や魚や瓶の形に描いた大きな図がかかっていました。本当にこんなようなサソリだの、勇士だの、空にぎっしりおるのだろうか。ああ、僕はその中にどこまでも歩いてみたいと思ったりして、しばらくぼんやり立っていました。それからにわかにお母さんの牛乳のことを思い出して、ジョバンニはその店を離れました。そして窮屈な上着の肩を気にしながら、それでもわざと胸を張って大きく手を振って町を通っていきました。空気は澄み切ってまるで水のように通りや店の中を流れましたし、街灯はみんな真っ青なもみや奈良の枝で包まれ、電気会社の前の6本のプラタヌスの木などは 中にたくさんの豆電灯がついて、本当にそこらは人魚の都のように見えるのでした。子供らはみんな新しい檻のついた着物を着て、星巡りの口笛を吹いたり、ケンタウルス、梅雨を降らせと叫んで走ったり、青いマグネシアの花火を燃やしたりして、楽しそうに遊んでいるのでした。けれどもジョバンニはいつかまた深く首を垂れて、そこらの賑やかさとはまるで違ったことを考えながら、牛乳屋の方へ急ぐのでした。